この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、娘が T シャツの中にスマホを入れながらおっぱいちゃんって言って走り回ってます。出版プロデューサー西浦です。
どうも、外人みたいな休暇の取り方が理想です。ふりさきかあるらです。
どうも、魂に従って踊ればいいのよ。出版プロデューサー白木です。
何を言ってんのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう危険な発言来ましたね今ね。なんかセリフ臭いやつが何それどういうこと。魂に従って踊ればいいのよ。
私趣味が大学の時からフラメンコを踊ってるんですけど、最近って言ってももうちょっと放送の時点だとあれかもしれないんですが、ラチャナっていう、はいはいはい、スペインのこう自分が踊り手として全盛期の時に引退をまあ迫られて引退してしまったという人のドキュメンタリー映画を見たんですね。で、まあ、フラメンコの人たちの中でもすごい今流行ってるんですけど、それ以外のやっぱり女性にも見てほしいなっていう内容で、そのセリフの中にこうその魂、なんかそのセリフの中でそうすごいなと思ったのが、私は愚かだけれども、私の魂は愚かではないと、私は魂に従って踊ればいいんだって言っていて、
キリスト教っぽい感じやな、すっちゃうかもしれない、
ね、クリスチャンの方ですね。
あ、そうですね、
はいはい、でもだからか肉体と魂は別、やっぱり別っていう考え方を持って、でしかもなんかその私そのキャリア、女性のキャリアの仕事もちょっと知ってるんですけど、そのなんだろう、女性がやっぱりジプシーの人たちって男性社会で、こう女性が目立つとやっぱりなんかこう嫌がられるというか、
ああジプシーってそうな
の、そうなみたいなんですよね。だからその夫に DV とかを受けて、夫がそのプロデュースしてマネージャーなのに DV 受けたり、そのすごい世界が称賛してハリウッド一級ってなった時も夫がダメだって言って結局引退させられてっていう話だったりするので、今はまた新しい旦那さんと結婚して、で足が動く限りは私は踊り続けるって言って、踊ってらっしゃるんですけど、
それが、最初のなんていうセリフでしたっけ、
最初の魂に従って踊ればいいのよっていう
につながるわけですか。それは白木さんの言葉ですか。
あ、いやそれはラチャナっていう、
ラチャナさんのね、チャナさんの
パクりました。
なるほど、そういうのもありですね。
いいですね、はいはい、おっぱいちゃん、
おっぱいちゃん、はい、パワーワードじゃない、おっぱいちゃん。まあスマホの音、おもちゃをね、自分の T シャツの中に入れて胸のとこ出して走りながらおっぱいちゃんって言ってるんです。でそんな落ちるじゃないですかすぐ、
はいはい、
それを下に支えとくっていう発想はないからすぐ落ちるんだよね、へへへって笑ってまた入れておっぱいちゃんって始まって、
ガタガタ、
そうそうそう、誰が教えたんやろうと思って、
確かに
教えてないからね。子供って面白いなって、まあ、2歳です、
ね、
うん、まあ、可愛いなって思っちゃうんですけどね、
可愛、
う
ん、い、
まあ、そうですね、う
ん、何でしたっけ、アロラさん、
僕は休暇の取り方、
あ、外国人みたいな、
欧米にしたいと、
はい、それ何でしたっけ、2週間3週間まずめて取るみたいな、
そうそうそうそう、
はいはい、
まあ言ってしまえば仕事脱サラしたって言ったじゃないですか、脱サラして次の、まあ、バイトを探すまでに1ヶ月あったんですよ、まあ欧米的な休暇じゃないですか、
ずっと家におったよ。
今ずっと家にいたんですけど、
欧米的な休暇ってイメージ、じゃあ、
まあ、本当はちょっと、本当はだから一流の料理人がね、休暇の期間に、他の他の店で食べて、一番そのここの店はこのうまいっていうので、ナチュラルな舌になって一応ナチュラルな状態で、最初に出す自分の店の、その炒飯がめちゃくちゃうまいんやという、な放送室でそれがあったんです
ね。だからその料理の休み明けが一番混むっていう、
一番うまいって話
予約でいっぱいやってる、
はい、まあ、そういうのを含めてちょっとこう僕はじゃあこの1ヶ月間、まあ、家でずっといるけど、まあ、何かこう作品には触れとこうかなと思って、Amazon プライム TV を見始めたんですよ、
はいはいはい、
で、
やってることただのに
ただね、それでね、僕はちょっと本当に出会えてよかったなと思ったのが、その、まあ、ツイッターで書いてますけども、はい、シュタインズゲートっていうアニメがありまして、あれご覧になったことがあります
か。俺1話だけ見て、なんかこれ、おもろいのか。
ね、5話ぐらいまではね、ちょっと我慢してみないといけないかもしれないですね。
絵面も古いじゃないですか、僕らから、まず僕らからするとちょっと。
ただ、 あるところからもう加速度的に物語がもう次も見たい次も見たいって20ね24、5話あるんですよ。多分ツークールっていうんですかね、あって僕はそれを1日で全部見てしまいました、ね、
マジですか。
はい、で最後も5、6話分ずっと泣いてましたね。
マジで、はい、
ものすんごく良くて、その日のうちに映画を見ました。
そんなに、は
い、すごくね、もう自分のシュタインズゲートが開きっぱなしじゃないですか。
もうそうそうそう。本当世界線っていうんですけど、そういうこうちょっとね、そこの
世界線っていう言葉を
使いたい。
本当は違う意味なんだけど、シュタインズゲートの、まあ、意味でせいで、うん、シュタインズゲート内の意味にみんなが使ってるっていうぐらい
変わった。
言葉の定義が若干そっち引き寄せられたぐらい影響力があったって聞きました。本来別の意味もあるんだけどっていう。っていうのは知りましたね。
めちゃくちゃおもろ。
もう一個の世界みたいなパラレルワールド的なや
つ。そうですそうですそうですよね。はい。
彼女が来てる世界って来てない。
そうそうそうそう。よう知ってるじゃないですか。一話しか見てない。口しか見てない。
大体ですかね。一話。
すごすぎる。
だから多分おもろいって分かってたんですけど、絵がとかテンポがあって思っても
ら
って。
わかるわかる。あのヒロインのねキャラがね、またそのちょっとメンヘラっていうんですかね、今で言うとっていう感じじゃないと思うんですよ。純粋すぎるというか逆に、なんかっていう感じがして、ちょっとなんかこのタイプのヒロインなんか確かに昔っぽいなと思うんですけど、回を追うごとにこのタイプじゃないとダメなんですよ、うん、
は
っていうふうにちょっと僕は思ったんですけど、
でちょっとそこまでの熱量あるのはなかなかないので、
僕今会う人には全員にお勧めしてます。
へー、
アニメね。僕もアマゾンプライムで見ようかな、
はい、だから映画は90分だったんですけど、うん、あれはあれですごくいいんですけど、うん、2時間あってもやっぱりね、アニメのいいところは2クールだったんで、うん、2クールで一つの物語にしてたんで、900分ぐらいかな、わかんないんですけど、まあ、結構な分数をやるわけじゃないですか、うん、そりゃいいもんできますよ、うん、
ああ尺の問題がね、
はい、もう、うん、伏線の引き方から何から、うん、世界観の作り方からっていうところがあって、はいはい、とてもおすすめなので、もしこの、はい、1週間でも、まあ、3日でも休みがある方がいれば、うん、ぜひアニメを見ていただければ、
はい、
と思いますので、はい、お願いいたします。
まさかのスタインズゲート激推しでした。
はい、
じゃあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
コージニシューラのしゃべりしゃべりしゃべり裏表。
はい、というわけで、もうですね、おしゃべり出版裏表紙、定期更新、
はい、
最終まであと2回。カウントダウン、
はい、今回入れてね、
はい、ということでまあ総集編じゃないですけど、今までの62回かな、
うん、
の、放送の中で、まあ、ずっとこうテープ起こしをしてきてくれた、
うん、
ある種裏表紙の門番だる白木さんが選んだちょっとベスト回というかね、いい回をちょっと、はい、まあ何かあったら教えてっていうのを、
はい、
2日前にお願いしたので
そうなんですよ、うん、
ちょっとそしたら何か作ってきてくださったので、それ聞いていきたいなと思います
はい、はい、私からお伝えしちゃっていいですか、
うん、はい、どうですか、どんなのありました、何か1個ぐらいありました。
いやいやいや、いっぱいありましたよ。
どうですか。
もう私は出版プロデューサーゼロベースからスタートだったので、うん、すごいこう勉強になった回がいっぱいあったんですけれども、やっぱりそのゲストとしてこう、うん、現場の方々がこういっぱい、編集者の方とか、うん、あとはまあ出版社の方とか、うん、いろいろゲストでいらっしゃるのが本当に面白いなと思ったんですけど、うんうん、私がやっぱりこう自分の思考なんか考えと違ったなって一番最初に思ったのが、うん、4回目の時の出版の流れの話の中で、ブランディング目的の出版にはドロップキックって言ってたのは、え、なんでって私は最初思ったんですよね。やっぱりこう私もその一般の人の考えって、
うん、
こうやっぱ本を出すと、
うん、
なんかブランディングになるなっていう、そう感覚がすごい強いと思うんですよね。なんかそれで有名になって、あ、本出してるんだ、じゃあなんかこの人信頼できそうみたいな、なんかあとちょっと名刺代わりみたいな感じの発想ってすごい多いんじゃないかなと思っていて、で私自身もなんかその本って結構なんか出してる人周りに結構いたりしたので、あ、なんかまあ 簡単に出せるっていうのも変ですけど、うん、なんかそういうものなのかなって思ってちゃってたんですよね、うんうんうん、なんか出版プロデューサーもあなんかあすぐそういうプロデュースとかってやるのかなみたいに思ってたんですけど、この回で結構あ西浦さんの考えている出版というものの、うんうん、なんか大きさというか、なんか重さというか責任みたいなものだったり、なんかその本って読者のためだよねっていう、こう考え方ですよね。なんかその一流の考え方みたいなのを私の中で
一流って言われちゃった。
そうです。
よかったね。
かわいそうになってきたでし
ょ。いやいやいやいや、私本当にそう思ったんですよ。で、あ、なんか自分の考えを改めなきゃなって思ったのがこの回結構衝撃的でしたね。
確かに白木さんと喋ってて結構本物とか本質とかそういう本物思考が重視されてますよね、白木さん自身がね、
はいはい、なんか本質とか好きですね。なんか自分がやっぱりこう自分ありのままの自分とかも含めて、うん、なんかこう嘘とかもあんまりやっぱり好きじゃないので、うん、なんかこうその人自身を、まあ、本当に西浦さんがやってる仕事って私がやりたいなと思って、うん、その人の可能性を引き出すっていうところを、うんうんうん、もうどんどんその著者の人のいいところを聞いて、でその人が見えてないところをやっぱり形にしていくっていうのをやっていたので、うんうんうん、なんかそういう意味でやっぱブランディングじゃないんだなっていうね。
そうなんですね、うん、ブランディングじゃないんですよね、うん、結果的な話としてね。
そうですよ ね、 あるんだけどね、ついてきたっていうね。
そうそうそうそうそうそう、
それはねすごい私のあ考え方がもうそもそも違ったなっていうところです、ね、
その当時も多分聞いたと思うんですけど、はいはい、ブランディング目的で、うん、あの出版したいんですよっていう声はやっぱりまだ未だに聞くんですか。
すごく多いし。
あ、多いんや。
多い多い、はいはい、多い。本書きたい人なんてほとんどそれが目的というか、
うん、
あの文法で言っちゃえばね、うん、八王子教授じゃないですかね、
うん、
それ多分ね、いわゆる世の中の出版プロデューサーとかフリーでやってる編集者の罪でもあって、
うん、
あの売り上げ欲しいわけですよ彼ら、
うん、
僕らも、
うん、
ってことはお客さん欲しいわけですよ、うん、ほんなら、はいはい、うん、あの本出したいなって思ってもらうためには手っ取り早いんです ね、
ですね、
ブランディングになりますよみたいなことって本出すだけでそれが成立するなら嘘じゃないんだけど、
うん、
7万冊も新刊出るのに毎年そん出すだけでブランディングになるかよっていう、うん、
7万分の1にしかならないですね。
ならない、
普通にしてると。で、まあ、売れなかったら、
そう、この数ってちなみに日本全国のコンビニより多いんですよ。
は
あ、い、だからどっかのねコンビニチェーン店の1店舗を新規で出して、
うん、
すごいねって言われるかという。
やっぱ言われますけどね。
あれ
あれ、
いや、コンビニ出してんすよ。
うん、
それはすごいじゃないですか。
そうだけど、数あるコンビニ、例えばローソンの中の1個でしかないから、
まあまあまあ、そういう
ことね。あのローソンよりこのローソンいいぜってすぐなるって。
まあ確かにね、ここにあるのなんで同じようなもんまたすぐ作ったみたいな。
そうそうそうそうそうそう。山奥でとかね。そうですよね。
地
理的なもんじゃないと思うけど、うん。なんかうちの会社の中入ってくれたとかさ。そういうのはまああるでしょうけど。
はいはいはい。
う
ん、
そうなんですよ。
そうですね、
ここはだからあのなんだ、売り上げが欲しいっていう思いに負けちゃってるだけだと思ってて、
うん、
あのしっかり、うん、稼げるというかヒット出せる出版プロデューサーとかってそういうこと言わなくなってくと思うんですよね。
ヒット出してる、
うんうん、そしたら印税とかでお金も賄えるし、うん、まあ、ちゃんとした人を選んで一緒にパートナーとしてやっていく方が長い目に見たらうまくいくと思ってるので、
うん、
まあ、そういうちょっと世の中にしたいなっていうのは僕の中でありますね。
うん、
なるほど。
うん、では次どうですか、なんか。
あとはですね、こうなんか西浦さんのチャレンジ精神がすごいなって思って。
へえ。
もう
うん、思ったけど僕めっちゃ気持ちいい回ですね。
そう、俺はね耳が気持ち悪い回なんですわ。気持ち悪いわ。
いや、それは申し訳ない。ごめん。
まあ、
ごめん。
まあまあいいよ、1年間ね、ずっとやってきてたから。
1年以上ね。
1年以上。まあそれを褒められてね。まあ自分でね、お金出して、スタジオ借りて、自分で文字も、原稿も考えて、で、聞いてくれる人にこういうことを思ってほしいとか、で、あとはそのゲストもどういう人がいいかなって考えて、その後毎回飲みに。
長いわ。
まあ報われ、今数分ね、報われてもいいかな。
数分。
いいわ、聞いてあげる。はい。
何でしたっけ、
そうですね。
チャレンジ精神が。
チャレンジ精神がすごいなと思っていて、まあ、いろんな企画を立ててるじゃないですか。
はいはい、
その中でその、 著者 の, あのウェブメディアがブログ以上の発信力を持ったメディアとしてやっていかないといけないと思ったっていうのが、そのなんていうんですかね、なんか10万部とか、うん、売れたものをこう同じように10倍やって100万部になるわけじゃないなっていうところから、その発想を飛ばして、あ、じゃあもっと著者のこうウェブ力というかファン集めの方法を考えなきゃなとかっていうのをこう、紙の出版本っていう媒体に限らず、まあ、いろんな手段を考えて実際自分も勉強して、で著者の方にも提案して一緒に作っていくっていう、なんかこれって私で言うなんていうんですか、起業家とかってやっぱりそうやってどんどん自分がやるべきことをチャレンジ、トライアンドエラーして考えて変えていくっていうのが大事だなと思ってるので、それを結構間近で見させてもらった回というか、この回結構あなたの企画が10万部超えるには、出版セミナーと企画書作りっていうタイトルの41の回なんですけど、これは私の中で結構お大事って思いましたね。
なるほどね。
ちょっと話がね斜め方向になるんですけど、僕これが思うそのウェブメディアっていうやつが、ブログの体裁を取っていたりするときに思うのが、よく求められるのが毎日更新であったりとか、頻繁に更新した方がいいよって言うじゃないですか。で、まあできればその中身どんだけいいクオリティかっていうやつもあると思うんですけど、なんかこうだんだん内容がね薄くなっていくブログもあったりとか、あと本当にその身近で起こったことをこれ経験したから、これやりますっていうふうな、なんか今までの経験と、その日のきっかけっていうものを、合わせて書くっていうのはあると思うんですけど、それをね見るとねちょっと僕冷めてしまうんですよ最近。なんかそれ今あったからやんもうついで感が、なんか書いといたらええ感がなんかちょっと見えてしまって、もうその時点でちょっと読む気なくしてしまってるところがあって、まあ、西浦さんね最近辞めましたもんね。
辞めました
毎日更新
4ヶ月今日
すごいと思うんですけど、いや続けたのは
本当に死ぬんじゃないかと思いながら毎日普通の業務プラス90分とかですよ。
はいはいはい、
オンそこにオンしてる
んで。
でもだからまさにおっしゃる通りで、ウェブの業界って面白いというか、特殊なのは、Google がほぼ握ってるから、検索というのが、ウェブ上のその、動きを全部データにすると、6割から7割が検索で人が動いてるんですって。SNS とかメールマーからリンク飛ぶんじゃなくて。って考えた時に、6、7割で Google がほぼ握っていて、で彼らがアルゴリズム変えたらルール入れ替わるんですよ。
バーって。そうですよね。
で、昔はコンテンツの量がすごい自由だった時代があったから、当然じゃ毎日更新した方が増えるでしょ。本当はもう1日1000個でもいいんですよ。タレントさんは1日3個とか
持ち出したじゃないですか。
でそれがどんどんいろいろ時代変化があって書き換えられてきたと。というわけで僕は一回試したんですよ。
なるほど、
実際どうなんだと今、実際今でも上がる部分もあったんだけど、やっぱりこうさらに最前線の方たちの話を聞いて、あ、もうむしろ数減らして伸びてる人たちがいるんですよね。
へえ、
記事の数を削ったりして、
実はねと、
実は
もう最前線の話ですよと、ものすごい金額でやってる人たちの話聞いて、
違いますね、減らすんです、
実はね、
減らすんです、減ったら伸びますね、マジですか、
対処しました。
もう中身が全く伝わ
ってこない、悪いことやしなっていうようなこととかを結局研究者で分かったから、自分でやらんと分からないんで、出版のことって僕やってきてたからね、見るし、ウェブほどそんなに急に変わらないんですよ大前提って。でもウェブは意識的に変えられちゃうから、 Google が、
そうですよね、ルール変わっちゃったしね。そう、
今までだったら数が多かったことはすごく重要だったけど、時代変わったことによってそれ以上に何かが大事なことが起こりるんだけど、数が多いことが足引っ張ることがすぐならないんですよ。過去に良かったものを今持ってるからってダメじゃないじゃん普通、
出版業界であったり普通の
話で、ね、普通
の
だったら伝統とかになるのに、伝統が足引っ張ることがあるんですよ、デブは言うたら
すごいな、
ちょっと怖いですよ。だから常に最前線を勉強しないと、10年前の技って、それこそ僕業者さんに言われたのが、ある業者に作ってもらったサイトの内容が、昔は良かったけど今やったらスパマスカになってるよとか、
昔は良かったけど今はちゃいまんねん
もうええわそういったこと、確かに勉強をねし続けていきたいし、僕も出版以外の武器が欲しかったから、
なるほど、 はい、ということはまあそのウェブメディアとしてこの裏表紙もあったけど、まあ一回量産型からは、
うん、そうちょっと本当質上げたこともだし、場合によったらちゃんと動画編集をできる人をスタッフに入れたり、業者さんお願いして動画として次やるとか、
パワーアップで
ワープするとかね、あの下にほらちゃんと文章入れるみたいな、
はいはい
はい、ああそうですね、テロップ的
な、テロップ的なやつ入れるのかちょっと分かんないですけど、
もうちょっと考えていければいいかもしれない
なって思ったりしますね。
わかりました。
はい、
でまあ、あと残すところ1回
本当だ、
あ最終回
ですか。そう思うとなんかちょっと寂しいね、
うん、お疲れさーって
軽いわ
、まあ、ということで、まあ、あと1回ありますので皆さんぜひ、うん、このままおきあの来週も聞いていただければと思います。
そうですね、
はい、
ということで次回最後ですね。
はい、
はい、というわけで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントをお寄せください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。